2012年10月2日火曜日担当ケクノ太郎のポッド 90s。 はい、ということで始まりました。火曜日担当ケクノ太郎でございます。よろしくお願いいたします。今週のトークテーマはイントロダクション about somethingということで、まあ、なぜ英語っていうね、ところなんですけれども、ちなみにテーマ提案者は僕、ケクノ太郎でございますけれども、はい。イントロダクション、紹介、導入、とかね、和英じゃねえや、英和辞典なんかには書かれていますけれども、イントロダクション。まあ、僕自身の自己紹介、ポッド 90s への導入、ということで、一応紹介、導入、二つの意味を含めて、今日はイントロダクションやっていくのでですね、まあ、トークテーマにそこそこ即しているとは思います。はい。じゃあまず最初に、ポッドナインティーズのシステムそのものの話をしていきたいというふうに思います。ポッドナインティーズ、サブタイトルはですね、今をときめく90年代ポッドキャスタートーク。ということで、その名の通りです。ポッドキャスターは全員90年代生まれです。はい。この番組で、話すことになるポッドキャスター全員90年代生まれ。ちなみに僕は1992年生まれです。まあ、早生まれなので世代的には1991年世代になります。はい。なので今僕は20歳。です。ちょうど二十歳になります。はい。二十歳でございます。うん。ということで、まあまあ、その辺の世代の人たちが集まってできている番組に今のところはなっております。はい。一応説明文の方ね、月曜担当の若さんもね、昨日読んでくださってましたけれども、一応確認を込めてもう一度。平成生まれのポッドキャスターが集まり、それぞれのキャスターが決められたトークテーマについて話すポッドキャスト番組です。今後の日本を背負う90年代生まれのいろいろな人たちの考えを聞くことができます。また、ポッドキャスターにとってこの番組は、他のポッドキャスターと交流するいい機会になるでしょう。ということで、この番組、ポッドナインティーズ、実を言うと、発案したのは僕、ケクノ太郎なんです。はい。だから僕が、言い出さなかったらこの番組っていうのは出来上がらなかったと思うんですけれども、多分ね。で、この番組作った一番の大きな目的は、ポッドキャスター同士が仲良くなる、まあ、交流することによって余計にって言うと悪い表現になっちゃうな、まあ、お互いに交流し合って楽しくやっていこうよっていうのが一番の大きな目的です。はい。まあ、お互いこうつながり合うっていうことですかね。うん。どうしても、ポッドキャストっていう、まあ、ポッドキャストに限らず、まあ、普通のテキストブログもそうですけれども、あまり、まあ、全くとは言いませんけれども、あまり、それぞれの、まあ、運営者というか、まあ、まあ、ブロガーという言い方ですかね。ポッドキャストなら、ポッドキャスター。キャスター同士の、まあ、つながりっていうのがあんまり意識されない。まあ、それはそうなんだけどさ。うん。で、まあ、それもあってですね、まあ、90年代生まれの人たちに、まあ、あえて限定して、で、それで、まあ、全員で、一つの番組を運営していこうっていうことで、それでみんな仲良くなっていきたいね、みたいな、話でございます。はい。で、まあ、そういう案が思いついたそもそもの理由に関してはですね、まあ、これは、正直僕なんかは結構おこがましい話ではあるんですけれども、ポッドキャスト自体を活性化させたいっていうのは正直言ってありました。うん。僕がポッドキャストを知ったのが中学校2年生くらい。父親に iPod mini ですね、当時ね、 iPod mini を買ってもらって、ですね、それでポッドキャストを入れて聞いてみて面白いなぁなんて思って、で、それで、高校生になった時にはですね、もうちょうどいいタイミングだということで、まあ、ヘッドセットマイクロフォン買って、ポッドキャスト始めました。うん。 で、今もうちょうどポッドキャスターになって5年目違う、もう5年経ったのか、もう5年目か今、いうことで5年やってるんですけれども、だんだんポッドキャストってっていうものが加工してきて、いろんなポッドキャストのポータルサイトやランキングサイトの方がなくなっていってですね、割とこう末席に追いやられてる感じなんですけれども、はい、まあそしてですよ、あの iPhone5 が発売になって、 iPhone5 見たら、あのミュージックの欄にポッドキャストっていうのがない。今まではあったんですよね、ミュージックの欄にポッドキャストを聞く、まあ欄というか、まあ場所がねあったんですけれども、それがなくなって、ポッドキャスト聞くためにはアプリケーションを使ってということになって、来ていましてですね、まあ、だんだんこうね、はぶられてってんじゃねえのかポッドキャストっていうのはねあるんですけれども、はい、まあ、そもそも有名じゃなかった説もありますよね、ポッドキャストが、うん、他のスマートフォンなんかでもポッドキャストを聞くことが確かできるはずです。僕はブラックベリー持ってますけれども、それでも聞くことは確かできるはず、うん、ですけれども、スマートフォンでポッドキャスト聞いてるっていう人、僕の周りに いないですね。この番組が好きだっていうのもね、あんまり聞いたことがないですし。ということで、知名度的にもね、もうそもそも高くはないんですけれども、まあ、こういうのでですね、だんだん、まあ、ポッドキャストっていうのが少しでも、なんかこう、活性化に役立っていければいいなっていう思いを込めて、始めたのが、このポッドナインティーズでございます。はい。で、まあどれだけこのポッドナインティーズが効果を持つか、そのポッドキャスト自体の活性化とかに役立つかちょっとわからないんですが、とりあえず今から3ヶ月間、2012年10月から12月まで、この2012年の末かな、末までの3ヶ月間テスト配信期間として運営を行っていきます。この3ヶ月で、まあこのポッドナインティーズをやっていく意味が本当にあるのかないのか、そして、運営のスタッフ、そしてポッドキャスター側にとって相当負担になるんじゃないのか、あるいはならないのかどうかっていうことに関していろいろと考慮した上で、来年2013年からポッドナインティーズを続けるか続けないか、そこをちょっと判断するっていう意味で、今回この2012年10月から始めていくということになっております。はい。まあ、その辺に関してはリスナーの皆様からのこう意見とかもいろいろまあ聞いて、いきたいわけなんでございますけれども、はい、よろしくお願いいたしますね。はい。で、それでですね、まあこの番組はですね、まあ本当いろいろな方々の協力があって始まっているわけなんですけれども、プロモーターの方は一応私ケクノ太郎ということで、まあ発案の方が僕なのでね、そういうことになっております。はい。で、僕はですね、やっぱりそういうウェブサイトを運営する技術っていうのがほとんどないので、そこに関しては前回ですね、月曜担当だった若さんの方がウェブサイトのプロデューサーということで、協力していただいてですね、こういうことを実現することができました。今ですね、実を言うとサーバーの方も、若さんの方の借りてやっているわけなんです。本当に月曜担当若さんには感謝しているんですけれども、はい。ということで、まあもちろん若さんだけではなく、他にもウェブシステムのエンジニアリングで、他にも様々な若16.com という若さんがですね、まあメインとなってやっていらっしゃる、まあ団体のスタッフの方々のご協力があって、始まっているのでですね、本当に、多くの方々の協力のもとで始まっている番組でございます。はい。どれほど大きな規模になるかわかりませんが、確実に何か刺激のある番組になることだと思うので、僕たちポッドキャスターにとっても刺激のあるものになるだろうし、リスナーさんにとってもかなり刺激のあるものになるはずです、この番組。ということでよろしくお願いいたします。ポッドナインティーズ。あ、そう。そう、あーとか言っちゃった。ちょっとね、自分の頭の中でね、この番組始まって早々に言うのもあれなんですけど、ポッドナインティーズっていう名前、語呂が悪い説が、もう本当始まって早々なんですけどね、あるんですよね。僕の頭の中でだけなんですけど。っていうのもね、ポッドナインティーズ、このナインティーなんですよね、問題なのが。日本人的には嫌なんですよね、これね、ナインティーってね。どういうことかっていうと、 90と19ですね、区別が難しい、ね、19と90ですよね、うん、まあなんか今一瞬日本語で言ってもなんか怪しい気がしたんだけど、ちなみに、この90の方ですね、90はアクセント最初の方につきますね、なのところにつくんで90ですね。で、19の方、19は teen の方にアクセントが置くはずです。はい、teenager なんていう言い方しますよね、 13, 14 とかと同じ、ああいうのは全部 teen の方にアクセントが置かれるので19も同じですね。はい、で、90年の方は90でございます。はい、なかなかね難しいんですけれども、その辺僕もたまに間違えます。ポント 19s って言っちゃいます。はい、それだと僕たち1919年生まれとかになっちゃうので、それはちげえだろっていうことでね、ワイマールだろっていう話になってくるんで、まあ、行く行くワイマールなんて語呂がね、特に意味もなくね、行き渡っているわけでございますけれどもね、歴史の勉強の時はね、そうじゃないと、1990年生まれだからね、ポット90s ということで、アクセントご注意ということでよろしくお願いいたします。はい、それだけ、はい、それだけ今思い出しました。うん、ということで、その名前も含めてですね、ポット90s 今後ともぜひともよろしくお願いいたします。ということで、ここからは私ケクノ太郎の自己紹介、自分のイントロダクションやっていきたいと思います。はい、名前はケクノ太郎です。ひらがなでケクノで、太郎は普通の太郎ですね、太いにほがらかみたいなやつです。ほがらかの方じゃないんですけどね、うん、いわゆる典型的な方の太郎です。漢字変換して一番最初に出てきそうな方の太郎です。はい、まあポット90sのプロフィール欄の方をチェックしつつですかね、1992年3月生まれです。札幌生まれ札幌育ちということで、チャキチャキの道民でございます。はい、北海道なまりがもし入ってたら申し訳ないですけれど、まあそれも含めて楽しんでいただきたいです。札幌市内の今私立大学の方に今、大学3年生でございます。在学中で、まあ専攻の方は一応人文学ということになっています。まあ教育系のところに興味があるので、そういうのを勉強中ということでございます。はい、まあそれがまあ僕のまあ実際のリアルの世界でのケクノ太郎でございます。はい、でまあネットの方ではですね、ポッドキャスト番組ケクノロジートークステーションというところで、個人的にパーソナリティ務めながら、5年間ほどやっております。はい、でパーソナリティ務めながらですね、作曲活動の方も少し行っていまして、ケクノポップという、まあテクノポップからね明らかに取ってますけれども、作曲活動を行っております。ボーカロイドめぐりねるかを使ってですね、何曲か作ったりとかしているので、ぜひとも聴いていただきたいわけなんですけれども、うん、はい、ということで、まあウェブ上ではそういう活動を行っています。はい、あ、それでケクノ太郎のハンドルネームの由来っていうのを本当にねしょっちゅう聞かれるんですけども、会うたんびに実際聞かれます。なんでケクノ太郎なのってね聞かれるんですけれどもね、あんまりね分かってくれないんですよね、誰もね。まあ分かってくれるんですけど、最終的に。あんまりでもね、自分で話したくもない話なんですけど、これね。月曜担当のね、前回の若さんの方はね、結構いい話ですよね。中学時代、吹奏楽部、若さんね、入ってて。で、それで、後輩の女の子から、つけて、ね、女の子につけてもらった名前って言ってましたよね。いいなーって思って。ね、でも俺がもしあれですよ、中学校時代になんか部活入ってて、部活入ってなくてもいいですけど、なんか女の子にですよ、じゃあ君ケクノ太郎だねって言われても嬉しくないわけですね。まあこのケクノ太郎っていう名前は僕自身でね勝手につけてるんですけれども、もともとですねケクノっていうのは漢字だったんですけれども、まあこれもう具体的に名前あげましょうか。ですね、ゲームボーイアドバンスのソフト、パワープロくんポケット5の、まあ、パワープロくんですね、サクセスの中で出てくる技術担当コーチ、テクノ先生、テクノ先生じゃねえや、テクノコーチがいたんですね。で、テクノの で、漢字なんですよね、テクノってね。手のひらの手に、久しぶりの久に、野原のので、テクノなんですよね。で、その手の字がですね、そのテクノコーチが僕の中で一番好きなキャラクターだったんですよね。その当時、小学校5年生の時なんですけど、小学校5年生の時に一番夢中になってたゲーム、パワプロくんポケット5の中で一番好きなキャラクター、テクノコーチ。を使って、で、当時インターネットがちょっとね、自分の中で、好きで、で、チャットとかなんてね、ちょっとやってたりとかして、で、ハンドルネーム、どうしようって思って、テクノ、そうだな、テクノから文字ろうと思って、で、手の字が、毛に似てるなって思って、あ、じゃあ俺、毛で行こう、ケクノで行こう。ってことで、私はですね、小学校5年生の時からずーっとケクノです。はい。で、太郎がね、いつついたかっていうと、いつだったっけな、中学校のね、1年とか2年とかの時に、ハンドルネーム占いっていうのがあって、で、そのハンドルネーム占いってところに、そのケクノをかけたら、あんまり良くなかったんですよね。で、それで、何かを付け加えたらうまくいくよ、みたいな感じでいろいろと出てきて、その中で、ケクノ太郎っていうのが一番良かったので、なんで良かったんだろう、画数的に良かったのかな、ちょっとわかんないんですけど、でケクノ太郎がいいって言うから、あ、じゃあそれで行くかってことで、中1中2ぐらいからずーっと私はケクノ太郎です。はいはい、ということで、かなり七面倒くさい話なんですよね。誰かにつけられたとかじゃないっていう話なんですけれども、はい。あ、でね、なんで、じゃあ、ケクノ太郎全部漢字だったのに、今、ケクノがひらがななんですよね。太郎だけが今漢字なんです。はい。これなんでかっていうと、単純に読みづらいから。です。はい。てか、読みづらいって言われちゃったんですね、これね。はい。でですね、いつ言われたかというとですね、いつというか誰に言われたかというとですね、いろんな人に言われるんですけどね、ハンドルネームもうひらがなにしちゃえって思った決定打はですね、声優の池澤春菜さんにそう言われたからです。はい。これ言っちゃっていいのかな？声優の池澤春菜さん、僕の中で一番これ有名だなと思うのが、ハム太郎の、ね、とっとこハム太郎のロコちゃんの中の人、やってました。池澤春菜さんに言われたからっていうね、すごい理由なんですけれども、うん。以前、私、ケクノ太郎はですね、今もそうですけれども、作曲活動をやって、いた頃の話なんですが、僕の作ったことのある曲のうち一つにですね、7月の空の下という曲があります。はい。これもボカロの一種なんですけれども、マクネ7という、一種ボーカロイド的なやつで、オリジナル曲作っていた時期がありましてですね、はい。今からちょうど2年ぐらい前なんですけれども、はい。7月の空の下という曲を、上げた時にですね、月刊雑誌マックファンという雑誌がありまして、そちらの連載コーナー、池澤春菜の転生姫号というのに、連載の方には載らなかったんですけど、そちらのコーナーのウェブサイトの方で、池澤春菜さんの方が、ムービーの方でね、紹介してくださった。で、その時に、ケクノ太郎っていうのが読みづらいっていう風に言われて、はい。それで変えました。はい。ということでですね、有名な声優の方にですね、私のその、ケクノ太郎っていうのを綺麗に読んで欲しかった、読まれなかったね。一応最終的には読まれたんですけど、どうもね、なんか消化不良というかね、しっくりこない感じがあったから、あ、じゃあこれは、みんなに読みやすいハンドルネームにしようということでですね、その後からですね、ケクノ太郎のケクノがひらがなになったというね、長い話になるからね、あんまり話したくなかったんですけれども、はい、そういうイントロダクションです。はい、それが私、ケクノ太郎でございます。はい、次回はもうちょっとしっかり話したいと思います。基本的に僕は原稿なしで喋るからかなり自由なんですけれども、かなりまとまりのない話になっちゃうのでね、申し訳ないんですけども、はい。ということで、ポトナインティーズと私、ケクノ太郎の紹介ということで、今回20分お話しさせていただいたのは、ポトナインティーズ火曜日担当、ケクノ太郎でした。 今後ともですね、まあ他にもいろんなキャスターいますので、ぜひともお付き合い願いたいなというふうに思います。はい。まあとにかく楽しくね、やっていきたいと思いますのでね、ぜひともメッセージとかあったらぜひともご紹介、ぜひとも教えてくださいね。はい。ということで、今回20分ジャストで終わりにしましょうか。お相手は、火曜日担当、ケクノ太郎でした。ということで、以上です。キョウスケ、お疲れ様でした。